お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアではこの夏は天候のせいでヘビやクモが増えるため、ヘビに噛まれたりクモに刺された場合の基本的なファーストエイドを学ぶよう人々に注意を促しています。これから2、3ヶ月にわたって危険なヘビやハチ本足の生き物にどのように注意を払い、何をすべきで何をしてはいけないかについて、以下は専門家のアドバイスです。それは悪い夢に出てくるという人もいるかもしれません。命を脅かす動物についてのオーストラリアの評判はあまり怖くもないかのようですが、野生動物の専門家はこの夏は毒ヘビやクモが多くなると警告しています。雨が多く湿度の高い天候やニューサウスウェールズの内陸部を恐怖に陥れたネズミの大発生のおかげで食料が豊富なことで、今後2、3ヶ月にわたってヘビやクモの数が増える結果になります。気象庁は最近太平洋でラニーニャ現象が起きつつあると明言しましたが、これはオーストラリアの北部と東部の大部分で比較的雨の多い荒れ模様の夏になりそうだということです。ニューサウスウェールズ毒物情報センターの上級薬学士ジュヌビエーブ・アダムさんは、これらの気象条件は家庭の近くにクモやヘビなどの気味の悪い這い回る生き物が増え、彼らが普通潜んでいる場所から出てくる結果になるだろうと述べました。
ヘビ
やクモは夏の間比較的活発になり、我々は屋外の彼らの環境に入る可能性が増えます。夏の間は目をつぶらずにヘビやクモを見張ってみましょう。特に庭仕事やキャンプ、ブッシュウォークで外に出る場合です。アダモさんでした。彼女は彼女のチームがすでに去年のこの時期からヘビに噛まれたケースが増えているのを目撃していると言っています。調査によりますと、毎年およそ3000人のオーストラリア人がヘビに噛まれており、そのうちのおよそ300人が解毒剤による治療を必要としています。オーストラリアにはブラウンスネークからファンネルウェッブスパイダーまで世界でも最も有毒な動物のいくつかがいます。ニューサウスウェールズヘルスもその見張りを行うようコミュニティ向けの警告を出しました。オーストラリア健康福祉研究所のデータによりますと、ニューサウスウェールズの住民は屋外でヘビに噛まれたりクモに刺されたりする可能性が最も高い人々に含まれています。この夏の警告は、特に最近オーストラリアに到着した移民やオーストラリアに存在する知性の動物が母国に存在しない様々なバックグラウンド出身の人々に向けられています。アドモさんは、ヘビやクモに襲われることは稀ではあるけれども、適切な治療が受けられるまでファーストエイドを使ってそれらを素早く処理する方法を知っていることが重要だと述べました。もし誰かがレッドバックスパイダーに刺されたら、その傷口をきれいにして消毒薬をつけ、痛みを和らげるのを助けるために氷で冷やします。毒物センターに電話して痛みの処置についてさらにアドバイスを求めます。そうすれば我々は病院に行く必要があるかどうかや、その時期についてアドバイスするでしょう。アダモさんでした。毒物情報センターは電話131126でコンタクトできます。レッドバックスパイダーに刺されると痛くなったり赤くなったりするかもしれませんが、命に危険を及ぼすとは見なされていないので、包帯で巻く必要はありません。どんな危険なクモの刺し傷でも、治療に使える解毒剤は豊富にあり、ほとんどのクモの刺し傷は無害です。しかし、大きな黒いクモ、ファンネルウェッブに刺された場合は医学的な緊急事態です。誰かが刺された場合は安静にさせておいて救急車を呼び、傷口を包帯できつく縛って動かないようにし、さらに別の包帯で刺された手または足全体を巻きます。ファンネルウェッブによる傷は激しい痛みや発汗、嘔吐、呼吸困難、筋肉の痙攣などを引き起こすことがあります。次はヘビについてです。
Especially if you're gardening or camping or out bushwalking. snakes can be difficult to identify correctly.
庭仕事やキャンプ、ブッシュウォークで外に出た場合、蛇を正しく識別することが難しいことがあります。ですから、我々はどんな蛇の噛み傷でも医学的な緊急事態で命が脅かされる恐れがあるものとして取り扱います。蛇の噛み傷はどれでも救急車で病院へ行く必要があり、一連の血液検査でそれが有毒で治療が必要かどうかを判断します。アダモさんでした。ハリー・ジョーンズさんは免許を持ったヘビ取り師で、シドニーのシティでスネークスというビジネスを持ち、ニューサウスウェールズの都市部と地方部全域で営業しています。一般的にシドニーのどのサバーブや地域にもヘビはいます。ちょうど先日、私はローズベイのレストランの付近で巨大な赤い腹の黒いヘビを捕まえました。この都市ではピアモント付近の崖沿いにパイソンがいます。ジョーンズさんでした。ジョーンズさんは、人が自分の辞書でヘビを見た場合に最初にすべきことは、写真を撮ってそれをヘビ取り師に送ることで、そうすれば彼らは電話を受けて30分以内にその辞書へ行って仕事をする前にその脅威を特定できると述べました。ヘビに噛まれた場合は直ちに医師の治療を求めます。もし誰かがヘビに噛まれて倒れた場合は命を救う場合もあるので、直ちに CPR を始めます。ゴムのような伸び縮みするもので、その噛まれた傷の近くをきつく縛り、二つ目の包帯で噛まれた腕や足全体を巻きます。添え木を使ってその腕や足を動かないようにし、静かにその人に安静にするよう頼み、その場所から動かさないようにします。000に電話して救急車を呼び、その人を最寄りの病院へ運びます。噛んだ蛇の色や模様を知らせるようにしますが、捕まえたり取り扱ったりしないようにしてください。皮膚についている毒が噛んだ蛇を識別するために使われるかもしれないので、噛まれた部分は洗わないでください。毒蛇に噛まれた場合の症状には、吐き気や嘔吐、頭痛などが含まれる場合があります。これらの症状があるかどうかに関わらず、ファーストエイドはすべきです。ジョーンさんは、単にヘビには全く近づかないことが一番よく、オーストラリアではヘビに噛まれたケースの4分の1以上が、人がヘビを脅すか殺すかしようとしてヘビに近づいたために起きていると述べました。噛まれた人たちの 98% がそのヘビを捕まえるか殺すかしようとしています。その男女の比率や酔っ払いとそうでない人との比率は想像できると思います。酔っ払った男の半分以上がそのグループに入っています。ヒーローになろうとし、蛇を殺そうとし、単にする必要がないこと、すべきでないこと、最終的に自分の命を犠牲にする結果になりかねないことをしようとしています。ジョーンズさんでした。この夏、それらはどこに出てくる可能性があるのでしょうか。専門家によりますと、それらはどこにでも現れる可能性があります。例えば、蛇は明らかに屋外の金物や木を積み重ねたところが好きです。クモは靴や洗濯物のカゴ、プラスチックの椅子、プールのゴミ取りなどの中に快適な場所を求めるかもしれません。彼らはかなりの時間水中に沈んでいても生きられます。専門家は、たとえ死んでいると思っても生きていると仮定してそのように取り扱うべきで、決して手でつまみ上げないようにと警告しています。住民はクモを潰して殺さずに捕まえて当局に引き渡すようにと言われており、当局ではその毒を絞って命を救う解毒剤を生産します。以上、 SBS ニュースとマーカス・メガロコノモスのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。